この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。はい、皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、ビジョンコレクターの高知達也です。
はい、よろしくお願いします。さあ今週はですね、先週に引き続き、レクトゥールさん、五十嵐優希さんにお越しいただいているんですけれども、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、そういえば先週あの紹介し忘れたんですけど、五十嵐さんなんですけど、五十嵐さん、
聞き出されたんですね。
実はですね、そうなんです、趣味、ないんです。
ピンチじゃないですか。
そうなんですよ。
ピンチじゃないですか。趣味がない方、盛り上がりに欠けます。
そうなんです。なんですが、最後に食べたいもの、最後の晩餐を伺いましたところ、
ディープなことを聞きましたね。趣味の次の質問、
そうですか。そうなんですよ。伺いましたところ、あの天野のおにぎり。知ってます？
知らないけど
南麻布にあるなんかおにぎりの名店なんでしたっけ？
はい、あの、ぜひ食べてください。
食べたい。
天野さんのおにぎり。
味噌がおすすめ？
味噌、僕は味噌が好きです。
食べたことない味噌のおにぎり、肉味噌みたいなイメージ。
そうですね。
美味しそう。
ぜひ。
有名なんですか？
有名です。あの辺りだとすごく有名です。
食べてみたい。
もうおにぎりも、あ、1日何個売れるって言ったかな？午前中、営業結構朝早くからやってるんですけど。夕方前にはもうなくなってますね。結構なおにぎり。
老舗な感じですか？
老舗です。この辺で。
美味しそう、いいな。
すいませんね、ちょっとうちのが出会ってすぐに死ぬ前に何食べたいですか？
ぜひ
おにぎり。なるほど。
ね、レクトゥールさんのビジョン何でしたっけな？
そう、レクトゥールさんのビジョンは、アパレル販売職が憧れられる世の中を作る。
ね、でね、あの、先週、このビジョンから始まったんだけどさ、僕らがこういまいち理解力がないからさ、
なんか
ふわふわしたのを具体的にして、したくてしたくてね、ずっとこう掘り下げて聞いちゃいましたけども、なんかこうこのビジョンを叶えるにあたって、まあ具体的に何をしていくのかというと、アパレル販売員さんを、まあ個々をね、こうブランド化していくみたいな、まあそんなね、ことだったというふうに思うんですけどね。
そう、
なんかそのためにはレクトゥールにいる方たち、まあ何人いるかちょっとすれば聞いてないですけども、がブランド化されてなきゃね、示しがつかないってものかなと思うんですけれども、ちなみに五十嵐さんはブランド化されてるんですか？
それはされてますよ。まさかされてますよね。
はい、まず本当に少しだけ。
自分で言うのね。
自分ではなかなかね。そうですよ。
あの、僕、広瀬という若いスタッフがおりまして、彼なんか今20代半ばなんですけれども、あの、同じ20代ぐらいのお客様層を中心に600人ぐらい、あの、お相手して今お客様と。
え、600人？
はい。なので、まあちょっとこうすごくマイノリティなサービスですし、まだまだあの形が、僕らも多分新しくこうやってる取り組みなので、まだまだ認知はされてないと思うんですけど、そのお客様にちょっとこう近い距離であの接客をしていくっていう形は、非常にあのお客様の方から、何でしょう、必要とされてるなっていうのは、まあ日々感じてるところなんですけれども。
え、あのレクトゥールさんは何やってるんでしたっけ？
はい、基本的にあの注文紳士服の販売です。
はいはいはいはい、はい、え、じゃあさっき600人いたっていうのは、そのレクトゥールさんの商品を購入した方というか顧客さんが、
あ、そうですね、
その個人でだけで600人いたってことですか？わ、すごいですね。個人だけ
で。あれ、そうそうね、その若手の方を指名して、の紳士服の注文、オーダースーツでしょ
う
ね。
そうですね、
オーダースーツをちょっと僕のをこう君に
作って
もらいたいっていう人が600人、
すごくないですか？
1人
でしょ？いや、でも五十嵐さんの下の方が600人ってことは、五十嵐さんなんて1億人ぐらいいるそうですよね。すごいですね。1億人の顧客を。
今話し始めから分かったけど、いやー、なかなか意地悪な人。 ですかね。
すごい。
経営もされてるから。か
いやいやいや、
それのね、なんかも全然あるんですけど。仕方がないんじゃないですか。何人ぐらいですか。
聞いちゃって。
まあね、でも、あれですよね、数百人単位でいらっしゃるんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、きっとね。ま
あ、そうですね。ね。で、その、うちも完全にご紹介制の、はい、完全に予約制の、うんうんうん、オーダーサロンをやってますので本当にあの、はい、ご紹介だけでつながらせていただいている人のご縁で、
はい、すごいですねそれでね600
オーダースーツを作る会社って、うん、すっごいいっぱいあるでしょ、
すごいいっぱいあります、まあまあまあ、
だって別に例えば青木、うんうん、とかああいうところだってオーダーしようと思えばでき
ますね、まあ、やってるはやってる、
セミオーダーとかよく、ね、あるしさ、ねはいうん、
アルマーニとかでもやってるわけでしょ、うんそうね
っていう、ね、そのいっぱいいる中で、うん、そんな中600人もの人が個人を選ぶ、うんうんうん、あるいはレクルトゥールさんを選ぶって、うんうん、何がそんなに他と違かったりするところとかあるんですか、
まずはサービスと、うん、ざっくり言うとサービスですね、サービスとあと商品力、う
ん、ああやっぱり商品力
これが、はい、あの非常にまあ、私が自分で言うのもなんなんですけれども、うんうん、高いレベルで、維持できてるのかなっていうところが、うんあります。でサービスに関しては、うん、やっぱり僕らのやってる仕事上マンパワーに頼らざるを得ない職業になるんですけど、うんうんうんまあ、スキルもフルオーダーの職人さん、うんうん、もう本当手で縫うような、うん、一着そうですねビスポークってフルオーダーの商品になるんですけど、うんうん、大体そうですね価格で言うと60万円とか70万円ぐらいするスーツのそういった職人さんたちから直接技術指導を受けていて、うんまあ、私がで、うんうん、それを体系化してこうスタッフに伝えていったりとか、あとはあのコーディネートだったりとか生地の知識、まあ、私ももともと専門店におりましたので、うん、そのあたりの知識は、うんまあ、必要最低限身につけてはいるんですけども、うんまあ、必要なところによってはそのプロフェッショナルな人を指導に来ていただいて、うん、でそれをこう伝えてるっていう、うん、それであの接客サービスっていうのを非常に高いレベルで維持するようにしています。
へ、はい、じゃあやっぱりそういう顧客の方はそういうのに惹かれて来てるっていうのを実感できるんですか。
そうですね、まあ、あとはその人柄というか、僕が前お店に行った時も、このお店に買いに来るんじゃなくて、うん、あの五十嵐くんがいるから買いに来てるんだみたいなことを、まあ、すごく嬉しいことなんですけども、うん、その人にこう来てもらうっていうことが、うん、あのそうですね、それをもう形にしたお店というか、
うん、まさにブランド化っていうことなんですかね。
そ
う
ですね。でもなんかね、うん、ちょっとその僕もこう見えて、うん、なんか同じ、例えばさユナイテッドアローズでも、うんうん、ここの店舗のこの店員さんがこうコーディネートしてくれると、うんうんうん、なんかちょっと他のね、うん、お店とは違うからと思って行くこともあるんですけど、
うんうんうんうん、
オーダースーツってイメージをして高いでしょ、
うんうんうん、
そうですね、
そんなポンポン買わないよね。
そうですよね、は
い
うんうんうん、オーダースーツにしてまで、うんお金を高額な、ねうんうんうん、お金を払ってまでオーダースーツにした方がいい理由とかってどんなことなんですか。
ああもう単純にやっぱり、うんまあ、ちょっと言葉あれですけど、
はい、
よそで褒められるので、
あやっぱ全然違うんですか。
全くやっぱり違うと思います。で物を知ってる人、なんて言ったらいいんだろう、食べ物でもそうかもしれないですけど、うん、例えば無添加の天然物食べた人は、うん、そうじゃない養殖のものをすぐ敏感に感じ取れるし、いい音のスピーカー聞いた人は悪い音のスピーカー多分聞き取れるし、で服もそうで、いい服というか、まあ、上質な服を着てる人って、うん、一目見ただけで、うん、その服の良し悪しが分かっちゃうと思う
んです。
そういったところで、
う
んうん、なんだろう、目の超えてる人とか成熟してる人ほど、あ、いい服だねって多分こう気づいてもらえるんじゃないかなと思うんですけど。
よそで褒められるっていうのはどういうことですか。
はい、例えばですけど、はい、仕事の打ち合わせである社長さんに出会ってみたいな、で社長がどこでスーツ買ってんのいいねみたいな形とか、まあ、実際によく僕の方にこう言ってくださる話なんですけど、
はい、
あとはまあ、飲みに行ってもそうだし、友達に会ってもそうだしっていう、うんうん、でそうするとやっぱりこう単純に気分が良くなるじゃないですか。服によってこう気分が良くなったりとか、男性で言えばやっぱり仕事なんですけど、仕事にこう生きてくれば、それは買い物出費じゃなくて投資になってくると思うので、
じゃあもう本当にもう一目で分かるというか、やっぱ違うんでしょうね。
分かりますね。そうですね、
いいな、行ってみたい。
まあ、そんなオーダースーツをね、うん、作っている五十嵐さんにこんな質問するのはなんなんですが、オーダースーツ買えない人も多いじゃないですか。
そうですね。
だからなんかね、うん、
吊るしって言うんでしょ、
あ、吊るし
でしょ、は
い、とかのそういうスーツでも、こうやって物を選んだりするとかっこよくなるよとかいう、うんうんうん、アドバイスを、ね、
なるほど、は
い、あれば
ブランド店員さんからね、
すいません大丈夫ですか、ね、ビジョン百科でこんな話をし
たいやでも聞きたいですよねみんな、うん、オーダーじゃなくてもかっこよく着こなすコツ、
う
ん、みたいな、
そうですね、もう見た目でほとんどのものを占めるのはやっぱり色とシルエットなので、
お
ー、まあ、自分に合う色とか、あとは、その背景に合う色、例えば、うんうんうん、ビジネスシーンにはやっぱりこう決められた、大体決められた色があったりすると思うんですけど、
うんうん、
あとは柄、
うんうん、
まあ、こういったものもあのカジュアルな柄だったりとか、うん、フォーマルな柄っていうのがあったりするので、うん、まあ、その色と柄をまず抑えることと、あとはサイズですね、うん、
サイズ
をちゃんとあの知ってるというか、うん、あのおすすめできる店員さんに自分のサイズは何ですかっていうことで、
うん、
あのサイズ分からないって恥ずかしいことではないと思う、うん、かなりあのやっぱり難しいことなので、
うん、
まあ、素直にサイズどれですかっていうふうに聞いて、でちゃんと試して印を買うんであれば、
うん、
ちょっと疑問があれば前後のサイズ試してみるとか、
うん、
まあ、そういったことでサイズをきちっとしていただければ、うん、あのすごく様になる、うん、
なるほど、
はい、格好ができると、
まあ、同じ L サイズでもお店によって違いますもんね。
違いますね、メーカーによって違いますよね。
そうですね、メーカーに行くたびにサイズは教えてもらえないとダメですもんね、
そう
っていう話ですよ
ね。そうですね。
でも吊るしってそんなにたくさんサイズあるんですか？なんか女性の場合だと S、M、L みたいな。
はい。
そっか、男性はそうなんです。
あとヨーロッパのサイズと日本でいうと実表記、例えば YA の何号とか、ああいうのは実表記なんですけど、ヨーロッパだと44とか46とか、その表現の仕方も違うので。
そうですね、確かに。
すいませんね、
いやいやいや、
ありがとうございます。ちょっと意識してあれしてますけど、今あのレクトゥールさんは何名ぐらいでやられてるんですか？
はい、レクトゥールを運営しているのは私含めて2人で、まあ、あの先週お話しさせていただいたんですけれども、はい、アパレル の、はい、あの販売員さんの支援というか、
はい、
あのうちの場所と、商品を使って販売していただく、
はい、
こういった形で動いてる、スタッフさんが今3名ですね、
はい、じゃ あ、 あの、まあ、グループとしてはというかチームとしては5名ぐらいが、
そうですね、6名ですね、
6名、
はい、ちょっとあの事務方のお手伝いいただいて、
なるほど、なるほど、
はい、
やっぱりこうアパレル販売職がブランド化されていくみたいなものって、まあ、販売員がブランド化されていくって、そんなに少人数でできることでもないのかなと思うと、
そうですね、
もちろんね、人数さえいればいいわけじゃないでしょうが、どんどんどんどんそのこのビジョンに共感して一緒にやってくれるような人が増えていく必要があるのかなと思うんですけど、うん
はい、
そのなんか増えた先のチームのなんかカラーというかイメージだというか、うんうん、まあ、どんなチームでやっていきたいなとかそういうのってございます？
はい、もうあの少数制のプロフェッショナルな販売員さんで、
うんうん、
もう販売部隊ですね、
販売の部隊なんだ。
そうですね、構成できたらいいかなと、
うん、
まあ、そのお客様の役に立てなければ、うん、お客様ってやっぱ離れていくと思うので、うんうん、
はいはい、
お客様の役に立てれば、うん、お客様は自然と戻ってきてくださる、
うん、
でそれでこう、うん、我々がその販売員とお客様とっていうのは、うん、まあ、対等の関係というか、
うん、
っていう形で自然に増えていけばいいかなと思ってるんですけど、
うん、じゃあ別に1000人2000人の組織だとかっていうイメージじゃないですか？
そうですね、
そうなんですね、
そうなんですね、
そうですね、うん、やっているこの形上やっぱり認知されるのも少し時間が必要なのかなと、うん、やりながらも思ってるので、
うんうん、
はい、じゃ将来的にはそういうチームがいくつもできたらいいなとかそういう感じですか？
そうですね、関東圏内とあと関西と、
うん、
今考えてるのはやっぱり関西方面、
あ、
はい、あとは福岡とかどうかなって今ちょっとずつリサーチかけてるんですけど、
まあ、でも確かにさっきね、1人で600人相手ができるっていう人が、
うん、
ね、10人いたら6000人ですもんね。
そうですね、
ね、
それだけ必要としてくださってるお客様がいるっていうことなので、
うん、
まだまだあのマイノリティなサービスかもしれないですけど、
うん、
はい、
そうか、まあ、その、まあ、10人なのか20人なのか分からないですけども、でもまあ少数制の中で、まあ、プロフェッショナルな人たちを集めていくってことなんでしょうが、
うん、
今度こう、まあ、組織のカラーとかイメージ像よりもちょっとこう個々に当てた時にどんな人が集まっていくといいなとかってありますか？
うん、はい、 販売員さんって実はすごく幅広い知識が必要で、例えば僕なんかもそうですけど、お客様は服買いにいらっしゃった方が服の、まあ、顧客様で、服の話はまあ5分10分ぐらいで、あとは時計の話、車の話、まあいろんなこうお話してまあ楽しんでいただいてという形になるんですけど、なのでまあ、幅広い知識とスキルが必要ってなってくるので、経験者の方はやっぱりこうある程度アドバンテージがある状態から始められますが、ただ未経験の方でもあのやる気さえあれば、まあどの業界の方もそうかもしれないんですけど、やる気さえあれば遅い早いは関係ないので始める。でそこは例えば知識全くない、やったこともないっていう方がちょっと時間はいただきますけど、活躍できるような教育もあの私どもでやってるので、はい、採寸の仕方、生地の見方、コーディネートの仕方みたいなのは、はい、
そうなんですね。
なるほど。
もうあのやる気がある方、お客様のためになりたい方、はい、
まだねスタートしてそんなに長くね、やられている、まあ、事業ではないと思うんですけども、今後こう事業を進めていくにあたって、こう大切にして行こうと思われていることだとか、はい、まあ、似たような質問させていただいたかもしれないですけども、こう軸にしていこうとされていることとかってございますか？
はい、やっぱりお客様がいらっしゃらないと、あの我々の商売って成り立たないので、まあ、いかにそのお客様の役に立てるか、で服で役に立つってなると、まあ、見た目を変えることでお客様のライフスタイルにどういい影響を及ぼせるかっていうことを常にこう考えることは、あのその軸はぶらさずに、あの接客サービスをしていこうっていうのは、もう常日頃言ってることなんですけど、なんでこの例えばですけど、この在庫を売るためにじゃあどういうプロモーションかけようとかじゃなくて、あの人に似合うのはやっぱりこうだよねっていうところで、はい、まあ、そのアプローチのその角度だけは変えないようにやっていきましょうねっていうこと。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
はい、
やる気がある人、でも広い知識があるともっといいなみたいな。
そうですね
でも未経験でもっていうことなんですね。
未経験でも大丈夫です。はい、
そうか、まあそんなね、こう、共にアパレル販売職が憧れる世の中、あるいはアパレル販売員をどんどんブランド化していく、
そうですね、
自らがブランドになったりとかね、多くのブランド化されたアパレル販売員をこう生み出していける、そんなあのレクトゥールさんでね、働きたい方、ぜひご連絡いただければなと思います。
そうですよね、はいはい、
よろしくお願いします。
はい、というわけで今週のゲスト企業様はレクトゥール五十嵐裕樹様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809、ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。